改めておはようございます。先週は引き続きイスラエルの民が40年前カデシュバルネアというところで、犯した失敗と罪についてまた角度を変えてお話をしました。確かに主はイスラエルの人々の罪を裁かれました。しかし、約束と希望はまだ残されています。40年後、同じこのカデシュバルネアの地に立っている新しい世代のイスラエルの民が、再び約束の地へと向かっていくための、機会、チャンスが与えられているということをお話ししました。新しい世代のイスラエルの人々が今度は正しい決断をするために、モーセは40年前のことを振り返りながらも今の人々に語りかけるように、直接語るかのように話しています。で、40年前のイスラエルの民には2つの、選択肢がありました。1つは神様、主の約束を信じて従い、素晴らしい良い地であるカナンの地へ登っていくのか。で、もう一つは、本当言えばこれは選択肢ではないんですけれども、偵察隊の報告を信じて神様の約束を捨ててしまう、なかったかのようにしてしまう。その2つがありましたけれども、残念ながらイスラエルの人々は偵察隊の報告を信じて神様の約束を捨ててしまったということをお話ししました。もちろん怖かったとかですね、恐れがあったとか、いろいろな理由はあるわけですけれども、冷静に考えてみて、神様の確かな約束、しかもこれまでイスラエルの人々はどれほど主がですね、私たちを、自分たちを守って導いてきてくれたか、さまざまな奇跡も体験しています。それを捨ててしまうということがどれほど大きなことか、彼らはどうも分かっていなかったかのように思います。で、捨てる理由というのは偵察隊の報告だけです。40日の間約束の地を巡ってやってきた、戻ってきた偵察隊の報告を鵜呑みにして、彼らはこれまで本当に導いてくださった神様の約束を捨てようとしたわけです。しかし私たちも得てしてそういうことをしてはいないだろうか。神様の恵みと真実を本当にたくさん経験しながらも、たった一つの、例えばある人から出た言葉、そういうことに、まるで、全てがなくなってしまったかのように神様に従うことを忘れてしまう、そんな弱さを私たちは持っているわけです。それにしてもこの約束の重みというものは大変なものがあったはずです。そもそもイスラエルの民、イスラエルの人々はこの約束があってこそ今自分たちがいるということを忘れてはいけないはずだったんですね。つまりその約束はアブラハムへ遡ります。アブラハムに、あなたの子孫が増え広がって私があなた方に与えようとしている地に住む、それは私はあなたに与えると誓われたその約束からイスラエルの民は生まれているわけです。この約束がなければそもそもイスラエルの民は存在していませんし、イスラエルの民はイスラエルの民でなくなってしまう。そのことを彼らは忘れてしまったのだろうか。神様は絶対にこの約束をご自分に誓って守られると言われました。約束を自分からたがえることはありえないことです。イスラエルの民が勝手にその約束を捨ててしまってエジプトへ帰るという選択肢は実はなかったということを私たちは覚えなければいけないと思うんですね。しかし40年前の人々は約束に従わなかったその不信仰の結果を刈り取ることになりました。もう一度、神様の言葉34節35節をご覧ください。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた。 この悪い世代のこれらの者のうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。この不平を言う声というのは27節に書いています。天幕の中でつぶやかれていた声のことです。まあ、ここを見ると怖いですね。ひそひそ話で、もう神様の言ってることは信じられない、もうとかですね、そうやってつぶやいていたことを神様はちゃんと聞いておられた。こっそりつぶやいたかもしれませんけれども、それははっきりと神様の約束を捨ててしまう、裏切ることだったということを知ってですね、神様を怒られました。まあ、誓って言われたと書いていますけれども、誓ってとはもともとは、さっきも言いましたが、神様がアブラハム、イサク、ヤコブと、そしてイスラエルの民と契約を結ばれた時に言われた言葉です。私は誓って私の約束を必ず成し遂げる、守る。その誓われた神様が、今度は自ら約束を捨ててしまったイスラエルの民に対して、この悪い世代のこれらの者のうちには、あの良い地を見る者は一人もいないと誓われた。その誓いが全く逆のことになってしまったわけです。彼らが約束の地に入ることを自分からも望まなかった、それを捨ててしまった以上、その人たちが約束の地へ入ることは絶対にないと神様は誓われたということです。このようにイスラエルの人々は不信仰の結果を自分からその責任を引き受けなければなりませんでした。さらに40年もの長い間、アラノにとどまることになったわけです。そして約束を安易に考えて、それを捨てて、いや、もうなかったことにしてエジプトへ帰ればよいと言った人たちは、このアラノで命を落とすことになってしまったわけです。さて、このようにイスラエルの人々は不信仰の結果を自分で受けなければなりませんでしたが、裁かれたのは実はイスラエルの人々だけではありません。モーセもまた裁かれてしまったということを、今日は見たいと思うんですね。37節38節です。主はあなた方のためにこの私にも対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたに仕えているヌンの子ヨシアがそこに入るのだ。彼を力づけよ。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。この私にさえも怒って言われた。あなたもそこに入れない。まあ、このように神様、主がモーセに言われたことをモーセは明らかにしていますが、あなた方のためにこの私さえもと強調しているように思います。つまりモーセもまた実はイスラエルの人々の不信仰の罪の結果を引き受けなければならなかったということです。モーセにはイスラエルの人々を導く責任と使命がありました。まあ、だからこそモーセは40年ものアラノでの生活をイスラエルの人々と共に過ごして彼らを見守ってきました。そして今、新しい世代のイスラエルの人々と一緒にこのカデシュ・バルネアの地にいるわけですが、しかしモーセは約束の地へ入ることは許されていなかった。だからここで後継者であるヨシュアにその使命を委ねて、モーセ自身は約束の地を目の前にしてその使命と生涯を終えることになる、そのことをここで明らかにしているわけです。モーセがはっきりと約束の地へ入ることができない、それを宣告されたのは実はカデシュ・バルネアのあの事件が起こってから40年のアラノの生活が終わりに近づいた時に起こったある出来事のためです。民数記の20章2節から13節に書かれていることをまた皆さんでお読みいただければと思いますが、メリバと呼ばれる出来事、場所での出来事です。水がないと不平不満をつぶやいたイスラエルの人々に業を煮やしたモーセが、神様がですね、岩に命じて水を出せと言われたのに、あの杖で岩を叩いて、 まあ、結果的に水は湧き出たんですけれども、モーセは神様が命じられた通りにしなかったということで、このように言われてしまったわけです。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの前に聖なるものとしなかった。それにあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないと主が言われました。まあ、実はこの出来事はもう40年のアラムでの生活がほぼ終わったある時に起こった出来事なんですね。ですからこの時不平を不満を言ったのはもうすでに新しい世代の人々です。この事件がきっかけで、まあ、モーセは約束の地へ入ることができないと宣告されたわけですけれども、まあ、今日のですね、申命記合わせて読みますと、実はモーセはあの40年前、神様に逆らって神様の約束を捨てた世代の人々と共に、その責任を取らなければならなかったのだということを、ここから私たちは知るわけです。すでにモーセと一緒にエジプトを出た世代の人々は荒野で生涯を終えてしまっていました。でモーセとアロンはまだ生き残っていました。まあ、この40年の間彼らは導く責任があったわけです。しかし神様の御心はモーセとアロンは約束の地を前にしてその使命と生涯を終えるということです。で少し前にはモーセの 姉であるミリアムもその生涯を終えています。モーセやアロンにあの事件の直接の責任があるとは言えないでしょう。しかし民を導いた指導者としてその結果を受け入れなければならなかった、まあ、モーセとアロン、まあ、さらにミリアム、まあ、改めて神様に仕えるもの、そして導いていくものの責任というものを私たちは知らされるわけです。まあ、人間的に考えれば理不尽なことだなと思うんですけれども、まあ、しかし私たちはもちろんだからといってモーセやアロンがもうかわいそうな人とは思わないと思うんですね。やはり私たちには与えられた使命と責任があります。確かにモーセは入ることを許されませんでしたけれども、モーセの使命はここで終わる。40年の荒野での生活を導いたモーセの使命はここで終わるということが神様から宣告されたということです。さて2番目の点ですが、このように約束の地へ入れないことを宣告されたイスラエルの人々に対して神様は次の指示を与えになりました。40節です。あなた方は向きを変え、足の海への道を荒野に向かって旅立て。約束の地へ入ることができないイスラエルの人々はどうすればよかったのでしょうか。もちろん神様はエジプトへ帰るとはおっしゃらなかった。命じられたのは当てのない荒野での旅路でした。一旦カデシュバルネアを旅立って足の海へ続く道、まあ、あの地図で見ると南の方へとまた下っていく、荒野へ向かって旅立たなければならなかったということです。しかしここでイスラエルの人々は突然言い出します。41節です。私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神主が命じられた通りに私たちは登っていて戦おう。神様から厳しい裁きを告げられた人々は手のひらを返すように口々に、いや登っていて戦おうと言い出しました。私たちは主に向かって罪を犯した。まあ、確かにそうです。しかしこの人々の言葉は本当に悔い改めた言葉だったのでしょうか。もし悔い改めたとしたら何をすればよかったのでしょうか。イスラエルの人々は確かに一度は神様の約束を捨てました。しかしそれならばあなた方はもう約束の地へ入ることは絶対にできない、荒野で40年を過ごしなさいと言われて、いやそんなことは嫌だ、約束の地を所有しようと勇気を振り絞って戦いに行こうと、まあ、出て行ったということですけれども、聖書はこの時のイスラエルの人々の行動を冷ややかに観察しているようです。41節の後半ですけれども、そしておのおの武具を身に帯びて向こう見ずに山地へ登っていこうとした 向こう見ずに登っていこうとしたと書いているんですね。つまり彼らが登っていったのは本当の信仰から出た行動ではなかったということです。誤った確信、また間違った服従といいますか、イスラエルの人々は確かに自分たちがどれほど重大な過ちを犯したかには気づきました。そこで彼らは勝手にもう一度神様の命令に従って行動すれば約束の地を手に入れることができると考えたわけです。しかしモーセは神様からこういうふうに言われていました。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない、私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。つまりこの時の神様の命令は登るな、これが神様の命令でした。もしイスラエルの人々が本当に悔い改めて神様に忠実であろうとするならば、やはり主の命令に従うべきだったわけです。登るなと言われているならば登ってはならなかったわけです。しかし彼らはこの命令に従わないでまた登っていきました。まあ、改めて神様に従うということの意味を考えさせられます。今日は礼拝の一番最初に招きの言葉でも読みましたが、今日、これが大事なんですね。私たちは神様に命じられたときにその神様の御声に聞き従わないといけないということです。神様はいつも時にかなって最善のことを命じられます。ですから神様に従うということを考えるとき、この時にかなって従うということが重要です。イスラエルの民のように逆らう、真っ向から逆らう、彼らは最初は真っ向から神様の命令に逆らいました。それだけでなく、神様が決断を求めておられるのに決断しないこともまたやはり不信仰である、従わないということなんだ、そのことを教えられます。神様がチャンスを与え、機会が開かれている時にのみ私たちは進んでいくことはできるということです。そのことに気づいていないイスラエルの民は結局悔い改めるどころか二度目も神様の命令に従わないで失敗と失敗を重ねてしまったということです。私たちも小さい時、親からですね、何々しなさいと言われて、あとでと言って、あとからじゃあするよと言っても、それで聞いたことにはならないわけですよね。やっぱりその時にしてほしいことを、親は言ったのであって、その時しないならもう、あとでいや、やるよと言っても意味のないことです。神様が私たちに言われることも本当にそうなんだなということを思うわけですね。神様に逆らうとは結局もう神様の命令を無視して自分勝手な判断をすることだとお話ししましたが、まさにこの時またイスラエルの人々は自分勝手な判断をしたわけです。確かに攻め上っていくということは神様が望んでいることかに見えます。しかし神様が命じられたその時に登っていく、これが神様が言われることであって、登るなと言われているのに登っていくということはやはり神様に逆らうということだったわけです。主がイスラエルの民と共に戦われると言われましたけれども、それはイスラエルの人々が信頼して神様に従った時のみそのようになるわけです。戦うことが大事なのではありません。神様に信頼して神様に従うこと、それが大切であるということを教えられます。この時イスラエルの人々はあんなに怯えていた 人たちがどこからそんな勇気や、自信が生まれたのかわからないくらいですね、もう無謀に登っていったわけです。あれほど恐れていたはずの人たちのところへ戦いに登っていきました。しかしもう彼らの負けは決まっていたわけです。なぜなら神様が彼らと共におられないからです。40節にはすべてのものが武器を身に帯びていたと書いていますけれども、神様が共にいないならば丸腰で戦場に向かっていくのと同じです。迎え撃ってきたエモリ人たちは彼らを蜂を追い散らすかのように、つまりもう もうたやすく彼らを打ち負かして追い散らしてしまったと書いています。そうやって結局追い散らされて散々な目にあって帰ってきました。帰ってきてからは甘やかされた子供のようにですね、泣いて、ごめんなさいごめんなさい、本当に子供のような態度ですけれども、しかし神様はその声を聞き入れず耳を傾けられなかったと45節に書いています。この思い出話回想は今モーセの言葉を聞いている新しい世代の人々にとっては反面教師として、聞くことができます。でなんて身勝手な人たちだと私たちは思うかもしれません。しかしやはりモーセはこのお話をですね、この出来事を警告注意として語っているわけです。そしていやあなた方も同じような失敗の可能性がある、そして誘惑があるんだよということをここで気づかせようとしているわけです。イスラエルの人々はもう一度ヨルダン川を渡って約束の地へ入っていく必要がありましたが、その前にこのような大切な警告が与えられたということです。神様が共に戦うのでなければもう打ち負かされることは決まっています。無謀な戦いに行くのが信仰ではありません。どこまでも時にかなって神様に従うことが大切だということをこのことは教えています。さて最後の点ですが、36節にお話を戻したいと思います。あの良い地を見る者は一人もいないと神様は誓われましたけれども、例外がありました。それが36節です。ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。これが今日の中心となる言葉ですけれども、カレブと彼の家族だけは約束の地を見る特権を許されたということです。踏むとは実際にカレブが40年前その足で行き巡った地のことです。そしてこれからまた彼は再びその自分の足でその地を行き巡ろうとしています。ご存知のようにカレブはあの40年前の偵察隊の一員でした。そして他の偵察隊が恐れからもう登ることは絶対できないとそんな報告をする中で、彼は攻め登ろうと提案しました。民数記の13章30節ですが、私たちはぜひとも登っていてそこを占領しよう、必ずそれができるからと、彼はこのように言ったわけです。1章24節に、偵察隊が巡った地のことが書いているんですけれども、彼らは山地に向かって登っていき、エシコルの谷まで行きそこを探りと書いていますけれども、このエシコルの谷、そしてその近くにあるヘブロンという重要な町、これがカレブに約束の地として与えられる場所となるわけです。確かにカレブは自分で行き巡ったその地を与えられるという素晴らしい約束を与えられたわけです。40年前の古い世代の人々が誰も約束の地へ入れない中、カレブだけが約束の地を与えられたのはなぜか、もうそれははっきりしていますが、それが彼は主に従い通したからだということです。これはカレブに対する神様からの評価の言葉です。民数記の32章の11節から12節、今週の御言葉にありますけれども、そこを見ていただきたいんですけれども、ここでは従い通さずに荒野で朽ち果てた人たちと従い通したカレブとヨシアが比べられています。エジプトから登ってきた者たちで20歳以上の者は誰も私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。彼らは私に従い通さなかった。ただケナヌ人エフネの子カレブとヌンの子ヨシアは別である。彼らは主に従い通したからである。ここで従い通した人と通さなかった人が比べられています。従い通すという表現ですが、 とても面白い言葉だと思います。主の後についていく、神様の後についていくという言葉に、満ちるとか完全にとか十分にという 100% 表す言葉がひっついていて、それを翻訳すれば主に従い通したとなるわけです。これはカレブが神様の約束と御心に完全に従った、全面的に従ったということを表現しています。もちろんカレブも完全な人ではありません。賭けのある私たちと同じ人間です。しかし神様の約束を信じて疑わないことについては彼は完全だった。そして神様もまたそれを認めてくださったということです。これは私たちに対する励ましだと思います。決して彼は完全な罪のないそんな人ではなかったけれども、少なくともこの神様の約束を信じて従うということに関しては彼は完全だった、 100% 何の欠点もなかったと神様は認めてくださったということです。このようにカレブには約束の地が与えられました。カレブは必ず約束地に入ることができる、与えられるべき土地はもう用意されている。しかしここでもう一度、注意を思い起こすのは、カレブが本当に主に従い通したのは、実は40年前の出来事から今40年が流れている、年月が流れているということを私たちは忘れてはいけないということです。つまりカレブだけは約束の地へ入るという約束を与えられていましたけれども、それでもすぐには入れなかったんですね。不信仰な人たちと一緒に荒野を当てともなく、さらに40年間さまよわなければならなかった。それはカレブも同じだったということです。その間に仲間は1人2人とみんないなくなっていきました。聖書には何も書いていませんけれども、それはカレブにとっても不安で信仰を探られる日々だったのではないかと想像します。それでも彼は約束を信じ続けた。それが主に従い通すということです。ですからカレブの信仰が本当の意味で試されたのは、この荒野での40年だったのではないかと私たちは教えられるわけです。そして40年が過ぎて、カレブは新しい世代のイスラエルの人々と一緒に約束の地を目指して攻め上っていったと書いています。後にカレブはヨシュアにこう言っています。ヨシュアとカレブはいわば、なんて言いますか、盟友と言いますか、この40年を一緒に過ごしてきた仲間です。そしてヨシュアは今指導者となりました。ヨシュア記の14章8節から14節のところで、こんな言葉があります。私と一緒に登っていた私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。このように書いています。10節ですが、今ご覧の通り主はこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。で14節ですが、それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。主に従い通したというこの言葉が3回登場します。ヨシュアとカレブは共に主に従い通した仲間でした。そして約束の地を目指して攻め上っていってから、実は5年経過して彼は85歳になっていたということです。戦いの日々が5年続いたということです。カレブは黙って自分に約束の地が与えられるのを待っていたのではありませんでした。40年前、45年前と同じように 自ら戦い約束の地を勝ち取っていったということです。そして神様はそんなカレブの信仰を主に従い通したと最終的に認めてくださって、彼にこのヘブロンの地をお与えになったということです。まあ、今でも85歳といえば大変な高齢ですけれども、40年前と同じように戦う、まあ、もちろんそれは、彼が特別な健康な体があったということもあるでしょうけれども、まあ、しかしですね、ここに書いている40年間、まあ、彼がやはりこのその時に備えていつも多分体を鍛えてですね、節制して、そうやって鍛えて過ごしたということの証ではないかとも思うわけです。ただ黙って40年間過ごしていたのではないということではないかと思うんですね。今日のまとめですけれども、神様、主に従い通すということはその約束に従うことについて完全である、十分であるということです。カレブももちろん完全な人ではありませんでしたけれども、この神様の約束を信じることにおいては完全であったと神様が認めてくださったということです。私たちも神様の約束を信じて従い通すものでありたい、励まし合いながら見習っていきたいと思います。お祈りしましょう。